皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、上に政策あれば下に対策ありです。上に政策あれば下に対策ありという言葉、政治と国民の間が完全に違反していてですね、政治は自分のことしか考えない。で、国民はその政治家の横暴から身を守るために、自分たちで対策を打っていくしかないという。これよく中国で言われていた言葉なんですね。中国はもう本当に長い歴史の中で、覇権を持った者がやりたい放題しますから、民はいつも苦しんでいたと。ですから中国では上に政策があり、下に対策あり、これで生きていくんだという話を聞いていたんですが、どうもなんか最近の日本政府、特に民主党の政府の場合はですね、特に原子力問題に関しては、上に政策あり、下に対策ありということで、なんかその中国の、ジョークみたいなものが今の日本の民主党政府にそのまま当てはまる状況が来たと、冗談なくそんな感じになったと思います。ですから、生活第一なんて言ってますけど、原発推進第一で、なんかおろおろしてるのかもしれませんけども、とにかく政府の言うこと聞いてたらですね、命がいくつもあっても足りないというのが、これ放射能問題じゃないでしょうか。先日ですね、線量計、ガイガーカウンターを持ってですね、福島の山の方へ行ってみたんですね。ちょうど放射能が色濃く飛散した北西の地域のところの、線量の尾根みたいなところ行ってみたんですが、ものすごいですよね。車の中に乗っていてもですね、どうでしょう、15から20マイクロシーベルトぐらいで、そこは当然20キロの警戒区域の外側なんですよ。で、外降りてですね、その道の端っこの草むらの上に線量計を置いてみると、もうそれ50マイクロシーベルト近くまで行きますからね。50マイクロだとすると、それ24倍して365倍すると400ミリになっちゃうんですね。400ミリのところに本当に1年間いたら、死んじゃうんじゃないんでしょうかね。とんでもない病気になっちゃいますよね。そんな場所がですね、放置されてるわけですね。で、やっぱり皆さん、つくづく言って思うんですけども、まず外側カウンター、線量計はですね、一人一個っていうのが本当はいいんでしょうけども、それもならないなら、知り合いでですね、仲間で一個ずつ手にした方がいいと思いますね。買った方がいいと思いますよ。ウクライナ製の機械なんか結構今、在庫も出てきましたんでね、国内でも買えます。思わぬところがですね、線量高いんです。行政が発表している放射線量の数字っていうのは、随分上空高いところであれ、やってるんですね。5メーターとか10メートルとか、場合によってはそれ以上高いところですね。地面に影響を受けないようにって、ね。鳥じゃあるまいしですね、我々その地面の上に立って生きてるんですから、で、特に子供はですね、地面に張り付くように生きてるわけですから、鳥の放射線量を気にするようなですね、上空の放射線量なんか測ったって何の意味もないわけですよね。自分たちはその線量高い発表するの嫌だからでしょ。これがですね、上に政策ありということなんです。放射線量を高く見せたくないという政策があるわけです。しかし我々は放射線量のそれよりずっと高い地面の上で暮らしますから、それはそういう政策があったら対策ありで、下に対策ありで、我々は対策を立てなければいけないんですね。で、それにはやはりどうしても線量計、ガイガーカウンターが必要だと思いますね。実際にそのものすごいその線量の高いところ、年間400ミリぐらいのところ行ってもですね、はっきり言って呼吸も辛くないし、ドキドキするわけでもないし、なんか痛いわけでもないし、痺れるわけでもないし、目がかすむわけでもないしですね、全然変化ないんですよ。1000分の1ぐらいの線量のところからぐーっと上がってってもね、全然変化ないんですね。で、自然の様子もですね、例えば津波が来たところっていうのはもう枯れ始めてますね、植物が。だからすぐわかりますよね。しかし、そんなこともないんですよ。全然その自然は普通のままだしね。だから線量計がなかったらですね、これはいいところだと、ちょっと山菜でも取って帰ろうかと。何せほらもうあの辺はですね、誰も山菜取りませんから、たくさん生えてんですよね。こんなもんですね、線量計なかったらものすごく危険ですよね。だからまず線量計ないと全然わからんってことですね。 あれやっぱり放射能汚染の中で生きるためには命綱だと思いますよ、本当に。それでその道路の脇がやっぱり溜まってんですね。舗装道路の上と舗装道路の脇を測り比べるとやっぱ脇の方がずっと高いですね。それはやっぱり舗装道路から放射能の粒がですね、流れ落ちるんだと思うんですよ。で特にその道路の脇の土の上とか、そこにゴミが溜まっていたり枯葉が溜まっていたり、あるいはそこが風の吹き溜まりになっているところはですね、相当高いと思った方がいいと思いますね。でもちろんその地域の水準によりますからね、日本中全部そんな400ミリシーベルトのようなところはないと思いますが、やはり他よりは高いですよね。何箇所か他の場所でも言いましたけど、やっぱ間違いなく高いですよね、道路の真ん中なんかよりはね。ですからそのまずはじめにその道路の端っこを掃除するといいと思うんですね。だいたい人はですね、道路の真ん中歩かないで道路の端歩きますでしょ。道路の端がですね、ずっと高いわけですから、で子供さんなんかだって車避けるように道路の端歩くわけでしょう。だからまず道路の端を徹底的に掃除するってことはいいでしょうね。あれやっぱり粒なんですね。やっぱなんか線量の違いを見ていてそれを感じるんですよ。粒ですね。だからその枯れ葉はどけてですね、それでよくそのまあ吐いて、あるいは拭いて、で土はですね、ちょっと削り取るといいと思いますよ。削り取るだけでもだいぶ線量下がってきますから、それでちょっとそのまず歩くところのですね、放射線量を下げるということを皆さんこれご自身の対策として終わりになったらいいと思いますね、生活圏の中で。それから公園なんかもですね、吹き溜まりとか枯葉が溜まってるところっていうのは危ないですよね。線量を測ってみたらいいと思いますよ。線量低ければいいんですけども、線量高かったらそれどけてですね、人が近づかないところにですね、その線量の高いものはですね、こう積んどくとか埋めとくとか、とりあえずそういう応急処置をした方が私はいいと思いますね。で、線量計ってですね、警報の鳴る水準をセットできるんですよね。ですからこれ以上なったらピーピー鳴り出すというのを設定できますので、まあそれはご自身の生活圏に合わせてですね、まあどの辺かなというところで、設定したらいいんじゃないんでしょうかね。で、性能のいいのになりますと積算計といってですね、測り始めてからの累積の、線量もわかるし、で累積の線量ならフィルム売ってますよね、シールみたいの、あれはですね累積の線量わかりますから、本当なんか線量高いところに行くとか暮らそうと思ったら、やっぱそのバッチつけてるのがいいんでしょうね。だからなんかびっくりしました。やっぱ相当線量高いところありますね。だからもう上はそういうこと何もする気ないようですから、下に対策ありで自分たちでまず行動するっていうことがですね、身を守る第一番のことですね。それから医者の検診もですね、韓国の人に聞いたらですね、韓国に帰ったらなんかね、染色体以上の検査をさせられたって言うんですね。染色体以上の検査ですからね、それ日本でもありますよね。放射線被曝によって染色体がどんな異常を起こすかっていう検査はあるんですけども、こんな日本でやってるって話聞いたことないですよね。いや、ごく普通の人がですね、日本で仕事して韓国帰ったら、なんか染色体異常の検査をしますからと言われてね、血かなんか取られたのかな、なんかそんな風に言われてですね、びっくりしたって言ってますけども、なんかそんな言葉政府から全く出てこないでしょ。だから本当なんか必要であるならばですね、まあそういう染色体異常の検査なんかもですね、誰かやっぱりできる体制作った方がいいんじゃないでしょうかね。政府はしないわけですから、何もしない、何もないってのは政策なんだから、これも国民が対策としてですね、自分たちでそれ様子を見るという、ね、その染色体異常のもしあればどうするのかということ、対策を見るということがやはり必要だと思いますね。それからトンネルの中ってなんかものすごく低いんですよ。車なんかで走っててですね、トンネルの中に入った途端に急激にあれ線量下がるんですね。だからやっぱりこの放射能が飛んできてないところはやっぱ低いんでしょうね。それからやっぱまだ放射能どんどん出てますよね。だから昨日低かったのに今朝測ってみたらうんと高いとかですね、まあ、うんとっていうか、まあ、ある程度高いとかそういうことありますし、で火災のらしきそのね、嫌な煙がまだ出ますよね、あれ原発から。でまたなんか爆発でも起きりゃですね、また大量に出るわけで、でその時に大量にやっぱり吹いてきますから、やっぱりそのどこに飛んだのかをね、すぐは知るためにもやっぱり線量計っていうのは持ってないと。で線量計持ってるとですね、 まあある程度なんかそれは危ないところを避けて生活するっていうことはできるんじゃないんでしょうかね。なんかそんな感じがしますけどね。まあとにかく上は何もしないという政策ですから、やっぱ下の対策が一番重要かなと。まあ放射線の放射能の被曝のことはですね、まあそんな感じがしましたね。それで川端町でやっております微生物を使った実験ですけども、まあこれってそのご承知の通り物理学やケミカル化学の原理では絶対説明つかないんですよね。ありえないことなんですけども、それはみんなよくわかってるんですが、やっぱり微生物のオペレーターって知ってんですよね。で微生物のオペレーターって微生物がなんか例えばそのコンクリート食べちゃうとかですね、食べちゃったら溶かしちゃうんですね。あるいはなんかそのステンレスを腐食させちゃうとか日常的に知っていまして、それでその重金属の分解なんかもそのやってるとかありますよね、この微生物使って。やっぱりですからそこはですね、従来の物理化学あるいは生物化学バイオケミカルでもなんか説明のつかない現象なんですよね。で私なんか本当に今回ですね、つくづく感じましたのは、やっぱり日本ってすごく遅れちゃったんだと思うんですね、物事の発想が。その上に政策あり下に対策ありっていうのもね、結局あれ自分のなんか小さい自分の器から出たくないから何もしないっていうことなんですね。要するに放射能ってお手上げなわけでしょ。従来の物理化学の原則から言ったらですね、お手上げだから誰も何も言わないで問題ないことにしたいというのが政府の本音だし、ね、引き続き何も言わないでまた原発も推進したいと、官もなんか原発推進とかまたなんか言い出しますよね。だからやっぱりその隠したいし、国民に本当のこと知ってほしくないだろう思ってるんでしょ、やっぱり。だからそうあんなバカなこと言ってるわけで。で、やっぱりそれやっぱ縦割りって言いますかね、今の自分のやってることのノリを超えられないという、そういうなんか弱虫って言いますかですね、育児がないっていうか、発想の貧困な人たちがやっぱり上に並んじゃったんだと思うんですよね。で、今回川端町の実験はですね、韓国の前の国会議員であり、科学技術庁の長官、日本でいう科学技術庁ですね、その長官も、共同研究者の一人として来てくださったんですね。まあ、この方と、高島さんが一緒に台湾でですね、台湾の向こうの、なんて、日本で言うと何だろう、原子力安全委員会かな。そこで、その放射性物質を、まあ、含んだ、セシウム含んだ水をですね、浄化するという実験やって、最後にその水飲んでるんですよね。まあ、その仲間なんでですね、まあ、今回これもう微生物しかないということで、実験やってなんか来ておられたですね。まあ、非常に興味深く見ておられてましたけども、まあ、まず言われたことは要するに何もしないってことに対する驚きですよね。要するに上の政策で何もしないわけでしょ、放射能対策、放射能問題って。まずそれが非常に驚いておられて、向こうじゃね、なんか特派員が帰っただけで染色体異常の検査をさせられるぐらいなのにさ、住んでても何もしないと、20ミリなら安全だとかですね、なんかわけのわかんないことをいきなり出しちゃって、まずそれなんかちょっと驚いておられたんじゃないかなって感じはしますね。二つ目にですね、その私直接伺ったんですね。で、この方、あれですよ、なんかミスター科学と韓国で言われてる人で、いろんな科学者たちの、まあ、上に立つような立場の人でね、で、向こうの科学技術館、今ありますけども、その館長をやっておられる方で、で、やっぱこういろいろ造形が深いんですよね。元は薬学の先生だと思うんですけども、で、放射能ってすごく怖いんですと、線量計がないと分かんないんですよという話をですね、まあその先生に私直接しましたらね、いや、そのね、放射能を愛さなきゃいけないって言うんですね。おお、いきなりすごいことをおっしゃるなと。科学技術省の長官ですよ、元の。それで、国会議員もやった方で、で、羽田空港には韓国大使館が差し回しの車で来ましたからね。帝国ホテルまで、もうその先生、韓国大使館差し回しの車で行かれた、まあそういう方ですよね。で、それ放射能怖いんですけどって、その一言の最初に質問の答えがですね、愛さなきゃいけないとおっしゃるんですね。で、どういうことかというと、話を聞いてるとこうですよね。要するに科学技術の世界というのは常に挑戦なんだと。今までなかったこと、もう想定できなかったこと、その不思議だったことをですね、なんとかこの世の役に立てるために、その工夫すること、これは科学技術のやっぱ根本的な、まあ、存在意義なんですね。国家としての科学技術のね。で、ですからその科学技術のそのトップの最大の仕事というのは、 何もわからないこと、やり方がわからないことをどうするかやっぱ決めることなんですよね。やり方がわかっていることは、それは部下がやればいいわけで、その部下が誰もこうわからないこと、どうすればいいかわからないような科学技術の問題を、まあ方向性を決めて、大体見当をつけて、で解いていくというのがそのトップの仕事なんですね。で愛するっていうのは非常に重要なポイントでね、例えば放射能なんかて、まあ一番いい例なんですけども、嫌なもんですよね。嫌で嫌いだと、それはみんなそう思うんですが、嫌で嫌いだと言ったって、どかないのが放射能なんですよね。そこに居座ったらどかないわけですよね。まあ、削れば多少その下の地面は減りますけども、削ってその分どっか行ってるだけですから、移動してるだけですから、移動先は放射線の濃度がですね、上がるだけでしょう。で、その愛するっていうのは、要するに、そこいるんだと、放射能が。だからこれをですね、どのように我々の生活にプラスになるように利用できるかと。だから危険な存在として そこにいるんじゃなくて、我々にとって有益な存在としてそこにいるようにどう変えていくかなんだと。この発想がまずやっぱりいるんですね。だからなんとかこの迷惑者のですね、放射線をですね、なんかこの人の役に立てるようになんかね、使い道はないんだろうか。やり方がないんだろうか。そう考えるのがやっぱり科学技術のトップの仕事なんですね。私はね、本当にびっくりしましたね。最近こういう方にあまり日本でお目にかからないですよ、正直言って。学者も役人も政治家もそうですがね、自分の言いたいことだけ言ってですね、あとは知らないと。何かやらね、できない理由だけね、一生懸命並べるんですよね。なぜできないかの理由はね、一生懸命言うしですね、長いリスト作ってくるんですが、じゃあどうしようって言うとですね、みんな黙っちゃうんですね。本当にあちこちでそんな人ばっかで、なんかこう、発想の限界を超えられない人たちばっかりなんかこう上の方に溜まってるんですけども、私はね、この、正直言って韓国の方、お話をしてですね、たまげましたよ。愛さなきゃいかんとおっしゃるんですね。まあ、で、その先生もだからとにかくもう微生物しかないって言うんでですね、その微生物の実験一緒にやろうって言うんで今回来ておられたわけですけどもね。まあ、それはだいぶ減ってきてますよね。ですから、よく聞かれるんですけども、それあんなもん、端っこにひっくり返してのけただけじゃないですかと。で、のけただけならそれ、のけたとこに放射能あるし、下の方に放射能残ってますよね。あれ線量計で測るのは簡単なんですけども、各種分析はね、あれ1万5000円かかるんですよ。横浜に会社ありますでしょ？同位体研究所ってあそこにですね、1キロの検体で、持っていくと1回1万5千円で、で、2日でやってくれるんですね。だからね、1万5千円かかりますからね、もう次から次にそのまま分析ってわけにはね、よほど予算がなくてそれできないわけね。まあ、あれは最終分析でまたきっちりそれやりますけどもね。まあ、それは、まあ、そんなことなんで、結局とにかく、まあ、そうやってね、まあ、本当にこの状況の中でですね、まあ、政府がどんな政策かってことではなくてね、我々のこの、日本を守り、福島をですね、蘇らせですね。で、まあ、みんなが健康被害にならないように、できる手は全部打ってみるという、その非常に建設的な発想と行動がですね、今何よりも大切な時ではないかなと思うんですね。で、もし本当にですね、国が改心してですね、何かできるとすれば、コーディネートの仕事ですよね。その地域と中央、それから業界と中央、人と中央を結んで、まあいろいろとコーディネートするってことは、それは改心すればできるんだと思うんですね。しかし何ができるかというこの処方箋とか、それから意思決定というのは、もうやっぱりその現場の人々のレベルまで降りてこないと、もはやないんだと思うんですね。私が聞いてる限りでも、メルトダウンが起きてたということはですね、もう地震が起きて直後にですね、現場では察知していたという話ですよ。それは細かい検証はね、できなかったから発表遅れたけども、察知していて、で、もう2日目の朝にはですね、撤退したいと、なんか党で言ったんじゃないんですか、あれ、官に。でも官はですね、許さないと。だから東電は、もうこれ原子炉の問題なんかも、お手上げだって言ってるんでしょ、あれ。投了だと。もうこれで勝負あったと。しかし、官が、投了は許さないと。最後の最後まで負けの勝負でもですね、こう詰めろと言ってんじゃないですかね。なんか私はそういうふうに聞いておりますがね。で、だんだん最近本当のことがバレ始めてきてですね、言った言われる話になって、家政婦は見ていたみたいな話になってね、 本当のことをこうね、こう間近で見た人たちが実はねとあちこちで物を言い始めてるという、今そんな状況なんじゃないでしょうかね。要するにあれお手上げなんでしょ、放射能原子力については。今のやり方ではですね、だから本当に広くですね、人を呼んできてできることは何でもやるという建設的な態度で望まない限り、これは無理だし、まあそれをコーディネートするのがですね、まあ改心した後の政府のやり方なんでしょうね。まあとにかくですね、ことは一刻も争いますので、皆さんですね、ご自身の健康はご自身で守れるように、よくチームを作って勉強してですね、行動していただきたいと、このように思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、上に政策あれば下に対策ありということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。